はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは最も難しいオフェンスの教え方ということで、お話をしていきます。ちょっとバスケットボールのね、技術的な話も含まれますので、バスケ以外の指導者の方、関係者の方は、少し、ご容赦ください。難しいオフェンスの教え方ということで、オフェンスの戦術っていうのは、まあ、コーチの数ほどありますよね。また時代の中で、流行りもありますし、まあ、いろいろ本当に選択肢が我々にはあるんですが、しかしですね、いつの時代も、どのチームにとっても最も難しいオフェンスの教え方、それはですね、自由にやっていいよ、自由にやっていいよですね。この指示をすると一番難しい、選手が一番迷う、そういう、指示になります。まあ、言葉はね、なんか聞こえはいいですよね。簡単そうですけれども、自由にやっていいぞ、どんな攻め方してもいいぞ、自由にやれっていうのはオフェンスの教え方として、まあ、一番選手が困る、一番難しいと、まあ、言ってしまえば最悪ということになると思います。で、今日なぜこの話をしようかと思ったかというと、 YouTube のコメント欄にて質問をいただきました。質問文そのまま読み上げますね。ミニバスのドリブルバスケから中学でパスバスケに移行するときに、スペース、走る位置、合わせのタイミング、ディフェンスの反応に対するオプションを教えていけばいくほど、こうすればこうする、こうしたらこうするとなっていって、子供たちからするとミニバスのドリブルで狭かろうが行けるところまで行ったシュートがタフショット連発でも OK だった時の自由さに比べると、動きがすごく制限されて自由さがなくなるように感じているようです。例年ここをコーチってこういうこと言ってたのかと、超えていくと崩す楽しさを感じ、一歩先が見えて大きく伸びていきます。なかなかこう超えられないでいる場合、どんなアプローチが必要でしょうかということでね、はい、YouTube の方でコメントいただきました。ありがとうございます。まあ、これこの文面だけだとね、ちょっと具体的にどういうところでお困りなのかっていうのがわからないんですけども、なるべく早く上達させたいってことですよね。で、ミニバスの時はドリブルでとにかく突っ込んでいけばいいよっていう感じだったのが、まあ、パスの選択肢を教えれば教えるほど選手たちが迷ってる感じがするっていう、そういう質問ですかね。はい、ありがとうございます。で、まあ、私はね、バスケットボール後出しじゃんけんっていう風に言っていて、その相手がこう来たらこうっていうね、逆を突くっていう、これがもう一番そのバスケットボールの醍醐味っていうか重要なところだと思うんですよね。シュートと見せて伸び上がらせといて、ドリブルで抜いていくとかね、パスと見せてディフェンスを下がらせてシュートするとか、右に行くよと見せかけて左行くとかですね。まあ、こういう駆け引きこそがバスケットボールの醍醐味であり、レベルが上がれば上がるほどもこういうフェイントプレーっていうのがますます基礎として生きてくるということで、まあ、後出しじゃんけんというね、表現を、もう長年しています。で、まあ、じゃんけんもじゃんけんでですね、もちろんなんですけども、まあ、グーでもパーでもチョキでも何でも3本でも4本でも何でもいいよと、自由にやんなと、思いついた通りに手を動かしな、ではですね、じゃんけんにならないので、グーっていうのはこうだよと、チョキっていうのはこれだよと、パーっていうのはこうだよと、で、パーはグーに勝てるよとかね、まあ、当たり前ですけど、本当基本的なことを教えてあげないことにはゲームになりませんよね。なのでバスケットボールでも、その後出しじゃんけんだぞと、ディフェンスをよく見ろ、ね、ディフェンスをよく見てその逆を突くんだぞっていうことだけでは絶対ダメで、もうちょっと具体的に2人や3人の動きをいくつか教えてあげるっていうことがすごく重要なんですよね。ドリブルをします、パスをします、シュートをしますっていう、そういう個人技能をやった後はっていうか、それと並行してですね、並行してやっぱりグループ戦術を教えてあげないことにはバスケットボールにはならないと思うんですね。2人3人、まあ、バスケットの専門家の方はお分かりだと思いますが、名前を言うと具体的にはね、2人のハンドオフ、ドリブルハンドオフとか、あとは、まあ、3人のね、ダウンスクリーンだとかですね、バックドアカットとか、そういう、まあ、本当にごくごく基本的な、まあ、アメリカ英語ではブレッド&バターなんていう言い方をするそうですけど、本当ごくごく基本的な、こうなったらこうと、パンが出てきたらバターを塗るみたいなぐらいの感覚で、こういう時はこう動けっていうブレッド&バターを、まあ、やっぱり教えてあげるっていうことがまず大事だと思います。なので、自由にやれっていうのは、一番ダメだっ っていうことですね。で、質問者さんが言う通りですね、こうなったらこうっていう感覚が選手が、最初は時間かかるかもしれないですけど、選手がその感覚を得られれば、まあ、とってもその選手が上達するし、バスケットが楽しくなってくるはずなんですね。ダウンスクリーンをしました。普通に使おうと思ったけど、ディフェンスがスイッチしました。だからスリップしました。みたいなね。そういうことができるようになると、まあ非常にバスケットがこう楽しくなってくるんですよね。だから、まあコーチの方はですね、そういったものを教えたら、少しの間は慣れるまで時間が必要だと思うんで、ちょっとは我慢して様子を見るというところは当然必要なんですが、なんかどうにも選手が上手くならないなと。こうなったらこうっていう後出しじゃんけんの感覚が、まあ、どうにも身につかないな、一月やっても全然上手くなってないなっていう感覚がしたとすれば、おそらく次の2つのどちらかが原因だと思います。それは教えすぎてるのか曖昧すぎるのかっていう話です。まあ曖昧すぎるっていうのは最初に、お伝えしたようにですね、自由にやっていいようが多すぎると選手は何をやっていいか分かんなくて難しく感じてるっていう、そういう時ですね。だからこうすればこうするよっていうのをコーチが図に書けるでしょうか、またはですね、言葉にできるでしょうか。はい、私が先ほど言いましたね、ダウンスクリーンをしましたね、でディフェンスがスイッチしました、だからスリップしますっていうように、こういうふうに言葉または図にコーチが書き出せるのであれば、多分選手にも伝わると思うんですけど、コーチ自身が紙に書き出せないのであれば、多分それは曖昧すぎて選手からすると自由にやっていいぞに聞こえてるっていうことだと思うので、ここはチェックしてみてもいいかなと思います。それとね、もう一個は教えすぎてるってパターンで、これはこうなったらこう教えてはいるのですが、まあ質問者さんの想定だと中学生に対してね、中学生に対して多くを教えすぎてる可能性があると。あまりに多すぎるプレーの選択肢は当然迷うということで、まあそんな時はプレーの数を絞った方がいいかもしれません。まあ3つくらいに絞ったらいいんじゃないですかねっていう感じですね。また、5人の動きをすべて決めるということじゃなくて、最初のエントリーだけ決めるとかね、そういうちょっとした調整をしながら、一番選手たちがこう、チームでちゃんと意図した動きをやってくれてはいるんだけど、でも縛られてないというようなところに調整するっていうのが大事かなと思います。なので、曖昧すぎるのか教えすぎてるのか、このどっちかをチェックするっていうのがまあいいのかなと思いますね。はい、まあもちろん最初に言ったように一番難しく感じさせちゃうのは自由にやれなので、曖昧すぎるのが一番良くないと、 むしろだったら教えすぎてる方がいいというぐらいなんですが、まあにしてもですね、ちょっと教えすぎててパンクしてる感じだったら減らしていくというようなところで、調整してみると上達が早いのではないでしょうかということです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、質問者さんのね、直接的な悩み解決になったでしょうか。また、聞いてる方のですね、なるほどというヒントになったら嬉しく思います。もし、今日の放送がちょっとでもあなたのお役に立ったということであれば、ぜひチャンネルの登録といいねのボタンでの応援よろしくお願いいたします。また無料のメルマガ配信しております。メルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画プレゼントなんかもあります。完全無料ですので、ぜひぜひメルマガの登録もよろしくお願いいたします。続いて、このままお手元そのままにお付き合いください。コメント返しいきますね。はい、ということで、ありがとうございます。今日の放送の、コメントあればですね、ぜひ、ボイシーの方のコメント欄にていただければと思います。昨日の放送、運が良くなるシンプルな方法という放送を取りました。まだ聞いてないよという方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。昨日いただいたコメントを開始します。影島さん、運が動く、いい言葉ですねと。前にトピックになってましたが、学びにお金を使うという点でも、人に会いに行くためにお金を使って運を引き込むことができるのだと感じましたということでね。そうなんですよね。やっぱり人に会う、人となんか関係を作るためにお金を払うって、これすごく重要なことなのかなと私は思ってます。影島さん、ありがとうございます。宗像さん、あ、今日もね、コメントありがとうございます。三原先生がよく、人間関係が変わってないことは成長が止まっていることだとおっしゃってますが、運を取りに行くという捉え方も確かにありますねと。 私も今年になって楽しくバスケをプレーする場所と仲間を増やしましたということで、これで運が向いてくればいいなと思いますということなんですが、はい、まさしくそういうのがね、運を上げる行動かと思います。ありがとうございます。宮崎先生ですね、今年度新入生が26人入ってくれました。すごい、26人。昨年度私からアポを取って練習試合をした数チームから多く入ってくれました。これも運動の一つと思ってます。そうですね。またボトムアップ理論を学ぶようになって名刺の減りが早くなりました。おお、以前より人に自分から話しかけることが多くなったと思います。今回 LINE の QR を入れた名刺を作ってみました。さまざまな場所で新しい関係を構築していきたいです。今日も良いお話ありがとうございましたということでね。あー、素晴らしいですね。ありがとうございます、宮崎先生。はい、ゴーヤーさんですね。ミニバス男子の母です。うん、お母さんですね。聞いていただいて ありがとうございます。息子はまさに先週の夏季大会でディフェンスができなかったことを試合直後の会場でコーチから指摘され叱られ泣いている場面がありました。おお、親としても心苦しい気持ちではありましたが、飴とムチの使い分け、外発的動機づけから内発的動機、ミニバスだからこそまさに必要な時なんだなと納得しました。うん、叱られた息子も前向きに頑張っています。タイムリーなトピックありがとうございました。親子でこれからもミニバス楽しみながら頑張りたいと思いますということで、あ、素晴らしいですね。もう本当に賢くて、やる気のある前向きなお子さんなんですね。素晴らしいと思います。こう叱られて、ね、泣いて悔しいという思いからまた前向きに頑張ってるって、一番のコーチングですね。ちょっとこの、コメント素敵だな。なんか明日またちょっと深掘りしたいなと思うぐらいの、コメントだと思いますが、私も息子さん応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日の発見、感想、気づき、または質問などお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。よかったらこの放送の説明欄から一度説明ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。